各種がん117電子冊子甲状腺がん2018年版国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター編集目次1基礎知識2ページ1-1甲状腺について2ページ1-2甲状腺がんとは3ページ1-3症状3ページ1-4組織型分類がんの組織の状態による分類3ページ1-5統計5ページ1-6発生要因5ページ2検査6ページ2-1甲状腺がんの検査6ページ2-2検査の種類6ページ3治療8ページ3-1病気と治療の選択8ページ3-2手術外科治療15ページ3-3放射線治療16ページ3-4薬物療法18ページ3-5転移再発19ページ4療養20ページ4-1経過観察20ページ甲状腺がん参考文献20ページ私の療養手帳21ページ目次終わり1基礎知識1-1甲状腺について甲状腺はいわゆる喉仏甲状軟骨のすぐ下の気管の前にあり気管を取り囲むように位置しています。図1重さ10g から 20g 程度の小さな臓器です。羽を広げた蝶のような形で右葉および左葉中央の胸部からなります。甲状腺の裏側には声を出すために大切な反回神経があります。甲状腺は溶度を取り込んで甲状腺ホルモントリヨードサイロニン T3 サイロキシン T4 を作り蓄え分泌しています。甲状腺ホルモンは基礎代謝の更新脳や骨の成長脂質や糖の代謝を促します。このほかに血液中のカルシウム濃度の調節に関わるカルシトニンというホルモンも分泌しています。2ページ図図1甲状腺の構造説明顎から鎖骨の下あたりまでを描いた首の模式図です。中央に羽を広げた蝶のような形の甲状腺があります。羽に見える部分を腺葉といい左右をそれぞれ左葉・右葉と言います。右葉と左葉は胸部でつながっています。甲状腺の中心上部には錐体葉がありますが人によってない場合もあります。甲状腺の四隅には小さな楕円形の副甲状腺があります。甲状腺の上部には甲状軟骨があり下部には気管があります。これらが一列に並んでいてその両側を迷走神経が縦に走っています。気管の両側には反回神経が走っていて気管の下の方で迷走神経とつながっています。図終わり 1-2 甲状腺がんとは甲状腺の一部に腫瘍ができるもの結節性甲状腺腫のうち悪性の腫瘍を 甲状腺がんと言います。1-3 症状。通常はしこり、結節、しこり以外の症状はほとんどありません。まれに違和感、呼吸困難感、左声、声のかすれ、飲み込みにくさ、誤嚥、圧迫感、痛み、血痰などの症状が出てくることがあります。1-4組織型分類。がんの組織の状態による分類。甲状腺にできる主な悪性腫瘍には、乳頭がん、露胞がん、低分化がん、髄様がん、未分化がん、悪性リンパ腫などがあります。なお、乳頭がん、露胞がん、低分化がんをまとめて甲状腺分化がんと言います。1-4-1、乳頭がん。乳頭がんは甲状腺がんの中で最も多く、約 90% がこの種類のがんです。リンパ節への転移、リンパ構成転移が多く見られますが、極めてゆっくり進行し、予後、治療後の経過が良いとされており、命に関わることは稀です。しかし、ごく一部の乳頭がんは再発を繰り返したり、悪性度の高い未分化がんに変わったりすることがあります。高齢で発症するほど悪性度が高くなりやすいとされています。乳頭がんは次の露胞がんとともに高分化がんと言います。1-4-2、露胞がん。露胞がんは甲状腺がんの中で2番目に多い約 5% がんです。良性の甲状腺腫瘍、露胞腺腫との区別が難しいことがあります。乳頭がんに比べてリンパ節への転移は少ないのですが、血液の流れに乗って肺や骨など遠くの臓器に転移、血行性転移しやすい傾向があります。遠隔転移を生じない場合の予後は比較的良いとされています。1-4-3、低分化がん。低分化がんは甲状腺がんの中で 1% 未満と稀です。高分化がんと未分化がんの中間的な特徴を示します。高分化がんに比べると遠くの臓器へ転移しやすい性質があります。高分化がんと共存する場合や、低分化がんが未分化がんに進行する場合もあります。1-4-4、髄様がん。髄様がんは、防露胞細胞、甲状腺の中のカルシトニンを分泌する細胞、防露胞細胞ががん化したもので、甲状腺がんの中の約 1% から2% です。乳頭がんや露胞がんよりも症状の進行が早く、リンパ節、肺、肝臓への転移を起こしやすい性質があります。遺伝性、家族性の場合もあるため、家族も含めて検査が行われることがあります。1-4-5、未分化がん。未分化がんは甲状腺がんの中の約 1% から 2% です。進行が早く、甲状腺周囲の臓器、反回神経、気管、食道などへの浸潤や、遠くの臓器、肺、骨などへの転移を起こしやすい悪性度が高いがんです。1-4-6、悪性リンパ腫。甲状腺にできる悪性リンパ腫は、甲状腺がんの中の約 1% から 5% です。慢性甲状腺炎、橋本病を背景としている場合が多いとされています。甲状腺全体が急速に腫れたり、左声や呼吸困難が起こったりすることがあります。1-5、統計。甲状腺がんと新たに診断される人数は、1年間に10万人あたり 12.3 人です。男性では 6.8 人、女性では 17.4 人。年齢別に見た罹患率は30歳頃から高くなり、70歳代で最も高くなっています。中1。若年女性に比較的多いがんで、20歳から30歳代の女性では主ながん種の一つです。中1。国立がん研究センターがん情報サービス、がん登録・統計、地域がん登録、2013年全国推計値、2017年。中終わり。1-6、発生要因。発生要因のうち、確実なものは、若年時、特に小児期、の放射線被曝です。また、甲状腺がん、特に髄要がんは、血縁のある家族内に、甲状腺がんになった人がいると、発生する可能性が高くなると考えられています。2. 検査 2-1 甲状腺がんの検査。主な検査は、触診、超音波、エコー検査です。これらの検査で甲状腺がんが疑われる場合には、CT 検査、シンチグラフィー検査、病理検査、腺子吸引細胞診などを行います。2-2 検査の種類。2-2-1 診察、問診、視診、触診。症状、病歴、家族歴、過去に放射線の被曝がなかったかどうかなどについて、まず問診します。その後、甲状腺の大きさ、腫瘍の有無と大きさ、硬さや広がりなどを調べるために、甲状腺の周辺部を観察、視診し、直接触って、触診、診察します。2-2-2、画像検査、1、超音波、エコー検査、超音波を体の表面に当て、臓器から帰ってくる反射の様子を画像にする検査です。甲状腺の大きさや内部にあるしこりの性質を観察し、周囲の臓器との位置関係やリンパ節への転移の有無を調べます。2、CT、MRI 検査。CT では X 線を、MRI では磁気を用いて体の内部を描き出し、周辺の臓器へのがんの広がりや転移の有無を調べます。いろいろな角度から体内の詳細な画像を連続的に撮影することで、より詳しい情報を得ることができます。3、シンチグラフィー検査。放射性物質を服用、または注射して行う検査です。放出される微量の放射線を専用の装置で検出し、画像にします。甲状腺疾患では、甲状腺シンチグラフィーと腫瘍シンチグラフィーが用いられ、甲状腺機能、バセドウ病の確認、や、しこり、がんの再発の有無を調べるために行います。2-2-3、病理検査、腺子吸引細胞診。しこりがある場合に、それがどのような細胞からできているかを詳しく調べるために行います。多くの場合、超音波の画像を見ながら、甲状腺に細い注射針を刺して、しこりから直接細胞を吸い取ります。その後、顕微鏡で細胞を観察し、病理学的な判定を行います。しこりが良性であるか悪性、がんであるかを判定するには、最も優れた方法です。2-2-4、血液検査。甲状腺がんでは、発生の可能性を調べる主要マーカーはありませんが、がんの状態や病状の把握のため、血液検査を行います。 3、治療。3-1、病気と治療の選択。治療方法は、がんの進行の程度や体の状態などから検討します。がんの進行の程度は、病気、ステージとして分類します。病気は、ローマ数字を使って表記することが一般的です。3-1-1、病気、ステージ。甲状腺がんでは、がんの種類、進行の程度によって治療法が異なるため、組織型や病気を正確に把握することが重要です。乳頭がん、乳頭がんの病気は年齢によって異なります。55歳未満の場合には、遠くの臓器への転移の有無によって、1期、2期に分類します。表1。55歳以上の場合は、がんの大きさ、広がり、リンパ節や別の臓器への転移の有無によって分類します。表2。8ページ、表。表1、乳頭がん。および、乳頭がんの病気、55歳未満、中、乳頭がん、および乳頭がん、低分化がん、ヒュルトレ細胞がんを含む、中終わり。日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん診療ガイドライン、2018年版、金原出版より作成。説明。がんのステージを、がんの遠隔転移の有無を示す M で表すとき、M0 は、がんが遠くの臓器、骨や肺などに転移していない状態で、1期になります。M1 は、がんが遠くの臓器に転移している状態で、2期になります。表終わり。9ページ、表。表2。乳頭がんまたは乳頭がんの病気、55歳以上、中、乳頭がんおよび乳頭がん、低分化がん、ヒュルトレ細胞がんを含む、中終わり。日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん診療ガイドライン、2018年版、金原出版より作成。説明。腫瘍の大きさと進展度を表す項目が T1 から T4B まで5項目あり、最後に遠隔転移を表す M1 があります。それぞれの状態、病気、ステージの順に読みます。T1、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは2センチ以下。領域リンパ節に転移がない、N0 の時の病気は1期。領域リンパ節に転移がある N1 の時の病気は2期。T2、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは2センチより大きく4センチ以下。領域リンパ節に転移がない N0 の時の病気は1期。領域リンパ節に転移がある N1 の時の病気は2期。T3、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは4センチより大きい、または、がんが前頸筋群にのみ浸潤している。前頸筋群とは、首の前面の筋肉で、胸骨舌骨筋、胸骨甲状筋、肩甲舌骨筋を含む。この時の病気は2期。T4A、がんが甲状腺の被膜を越えて、皮下軟部組織、喉頭、気管、食道、反回神経のいずれかに浸潤している。反回神経とは、甲状腺の後ろにある声帯の運動を司る神経。この時の病気は3期。T4B、がんが甲状腺の外部の組織、垂前筋膜や重核内の血管に浸潤している。あるいは、がんが頸動脈の全体を取り囲んでいる。 縦隔とは、左右の肺に囲まれている部分、心臓や食道、気管、心臓に通じる大血管などがあるところ。この時の病気は4A 期。M1、がんが遠くの臓器に転移している。この時の病気は4 B 期。表終わり。髄様がんの病気は年齢にかかわらず、がんの大きさ、広がり、リンパ節や別の臓器への転移の有無によって分類します。表3。10ページ、表。表3。髄様がんの病気。日本統計部がん学会編。統計部がん診療ガイドライン。2018年版。金原出版より作成。説明。腫瘍の大きさと進展度を表す項目が T1 から T4B まで5項目あり、最後に遠隔転移を表す M1 があります。それぞれの状態、病気、ステージの順に読みます。T1、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは2センチ以下。領域リンパ節に転移がない N0 の時の病気は1期。領域リンパ節に転移がある N1 の時の病気は2つに分けられます。N1A、がんが甲状腺周囲、気管周囲、喉頭の前面、縦隔の上より部分のリンパ節に転移している。N1A の時、病気は3期。N1B、がんが甲状腺周囲以外のリンパ節に転移している。N1B の時、病気は4 A 期。T2、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは2センチより大きく4センチ以下。領域リンパ節に転移がない N0 の時の病気は2期。領域リンパ節に転移がある N1 の時の病気は2つに分けられます。N1A の時、病気は3期。N1B の時、病気は4 A 期。T3、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは4センチより大きい、または、がんが前頸筋群にのみ浸潤している。前頸筋群とは、首の前面の筋肉で、胸骨舌骨筋、胸骨甲状筋、肩甲舌骨筋を含む。この時の病気は2期。N1 の時の病気は2つに分けられます。N1A の時、病気は3期。N1B の時、病気は4 A 期。T4A、がんが甲状腺の皮膜を越えて、皮下軟部組織、喉頭、気管、食道、反回神経のいずれかに浸潤している。反回神経とは、甲状腺の後ろにある声帯の運動を司る神経。この時の病気は4 A 期。T4B、がんが甲状腺の外部の組織、椎前筋膜や縦隔内の血管に浸潤している。あるいは、がんが頸動脈の全体を取り囲んでいる。縦隔とは左右の肺に囲まれている部分。心臓や食道、気管、心臓に通じる大血管などがあるところ。この時の病気は4 B 期。M1、がんが遠くの臓器に転移している。この時の病気は4 C 期。表終わり。未分化がんの病気は4 A 期、4 B 期、4 C 期に分類します。表4。11ページ、表。表4。未分化がんの病気。日本統計部がん学会編。 頭頸部がん診療ガイドライン2018年版金原出版より作成。説明。腫瘍の大きさと進展度を表す項目が T1 から T4B まで5項目あり、最後に遠隔転移を表す M1 があります。それぞれの状態、病気、ステージの順に読みます。T1、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは2センチ以下。領域リンパ節に転移がない N0 の時の病気は 4A 期。領域リンパ節に転移がある N1 の時の病気は 4B 期。T2、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは2センチより大きく4センチ以下。領域リンパ節に転移がない N0 の時の病気は 4A 期。領域リンパ節に転移がある N1 の時の病気は 4B 期。T3A、がんが甲状腺内にとどまっており、大きさは4センチより大きい。N0 の時の病気は 4A 期。N1 の時の病気は 4B 期。T3B、大きさにかかわらず、がんが前頸筋群にのみ浸潤している。前頸筋群とは首の前面の筋肉で、胸骨舌骨筋、胸骨甲状筋、肩甲舌骨筋を含む。この時の病気は 4B 期。T4A、がんが甲状腺の皮膜を越えて、皮下軟部組織、喉頭、気管、食道、反回神経のいずれかに浸潤している。反回神経とは、甲状腺の後ろにある声帯の運動を司る神経。この時の病気は 4B 期。T4B、がんが甲状腺の外部の組織、椎前筋膜や重核内の血管に浸潤している。あるいは、がんが頸動脈の全体を取り囲んでいる。重核とは左右の肺に囲まれている部分。心臓や食道、気管、心臓に通じる大血管などがあるところ。この時の病気は 4B 期。M1、がんが遠くの臓器に転移している。この時の病気は 4C 期。表終わり。3-1-2、治療の選択。治療法は標準治療に基づいて、体の状態や年齢、患者さんの希望なども含めて検討し、担当医とともに決めていきます。甲状腺がんの治療には、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、内分泌療法、ホルモン療法、分子標的療法、化学療法などがあります。悪性度の高い未分化がんを除き、多くの場合、治療は手術が基本となります。腫瘍の大きさが1センチ以下、微小乳頭がんで高リスク因子、45歳以上、男性、リンパ節転移、甲状腺外の浸潤、遠隔転移を持たない場合は、手術などの積極的な治療を行わずに、定期的な超音波検査により経過を観察していく場合があります。図には、甲状腺がんの種類に応じた主な治療方法を、図3は乳頭がんの治療方法を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。13ページ、図、図2、甲状腺がんの治療の選択。説明、流れ図です。それぞれのがんがどのような治療を経て経過観察に至るのかを示します。 甲状腺がんの種類を4つに分けています。順に読みます。1、甲状腺分化がん。甲状腺分化がんには3つのがんがあります。乳頭がん、乳房がん、低分化がんです。いずれも手術をした後、場合によって気管周囲郭清、上縦隔郭清、頸部郭清を追加。さらに場合によって術後放射性溶度内容療法、アブレーション放射性溶度大量療法を行った後経過観察になります。2、髄溶がん。手術の後場合によって気管周囲郭清、上縦隔郭清、頸部郭清を追加し、その後経過観察になります。3、未分化がん。手術と切除不能に分けられます。手術をした場合は、術後の補助療法として、放射線治療、もしくは化学放射線療法を行い、その後経過観察になります。切除不能の場合、集学的治療、化学療法、放射線治療、分子標的療法を組み合わせたもの、と支持療法を行い、その後経過観察になります。4、悪性リンパ腫。薬物療法、場合によっては放射線外照射を行い、その後経過観察になります。図、終わり。14ページ、図。図3、乳頭がんの治療の選択。日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん診療ガイドライン、2018年版、金原出版より作成。説明、流れ図です。腫瘍の大きさと進展度に応じて、どのような治療を経て経過観察に至るのかを示します。3段階に分けています。順に読みます。1、T1、2センチ以下のがんで甲状腺内にとどまっている。リンパ節転移なしの場合、腰胸部切除術。場合によって気管周囲郭清を追加。の後経過観察になります。リンパ節転移ありの場合、腰胸部切除術。亜全摘術。全摘術などに加え、気管周囲郭清。場合によって、上縦隔郭清や、頸部郭清を追加、を行います。その後、場合によって、術後、放射性溶度内容療法を行い、その後、経過観察になります。2、T2、T3、2センチを超えるがん、または、がんが前頸筋群にのみ浸潤している。リンパ節転移なしの場合、腰胸部切除術、亜全摘術、全摘術など、場合によって気管周囲郭清を追加。その後、場合によって術後放射性溶度内容療法を行い、その後経過観察になります。リンパ節転移ありの場合、腰胸部切除術、亜全摘術、全摘術などに加え、気管周囲郭清、場合によって上縦隔郭清や頸部郭清を追加、を行います。さらに、場合によって術後放射性溶度内容療法を行い、その後経過観察になります。3、T4、がんが甲状腺の被膜を越えて、皮下軟部組織、喉頭、気管、食道、反回神経など外部の組織に浸潤している。リンパ節転移なしの場合、全摘術と気管周囲郭清を行います。次に、術後放射性溶度内容療法を行い、その後経過観察になります。リンパ節転移ありの場合、全摘術と気管周囲郭清を、 場合によって上重核覚醒や頸部覚醒を追加。次に術後放射性溶度内容療法を行い、その後経過観察になります。図終わり。 3-2 手術外科治療。 3-2-1 手術の方法。手術には甲状腺をすべて摘出する全摘術、甲状腺の約3分の2以上を切除する亜全摘術、片側の甲状腺、右葉あるいは左葉を切除する葉切除術などがあります。図4。葉切除術の際、必要な場合は胸部も一緒に切除します。これを葉胸部切除術と言います。手術の方法は、がんのある場所や大きさ、転移の有無などによって決めます。15ページ図。図4。甲状腺がんの主な手術の方法説明。甲状腺の図が3つ並んでいます。それぞれ全摘術、亜全摘術、葉胸部切除術を行う場合の状態を示しています。1. 全摘術。がんが右葉にも左葉にもあります。このような場合は、甲状腺を全部切除します。2. 亜全摘術。がんが右葉にも左葉にもありますが、上部にはありません。このような場合は、約3分の2以上の甲状腺を切除します。3. 葉胸部切除術。腫瘍が片側にだけあります。このような場合は、がんがある側の甲状腺と胸部を切除します。胸部を残して葉のみを切除する場合は、葉切除という。図、終わり。甲状腺をすべて摘出すると、甲状腺ホルモンが分泌されなくなります。甲状腺機能の温存と合併症を軽減するため、がんの状態によって再発のリスクが低いと考えられる場合には、全摘術ではなく葉切除術を行うことを検討します。気管房リンパ節、気管の側面にあるリンパ節への転移が疑われる場合には、気管周囲郭清を行います。また頸部リンパ節への転移があれば、頸部リンパ節全体を切除する頸部郭清を行います。必要な場合には、重核の上寄り部分を切除する上重核郭清を行うこともあります。3-2-2 術後合併症。手術後の合併症とは、手術後の好ましくない症状や状態のことを言います。甲状腺がんの手術では、切除範囲が大きいほど甲状腺機能の低下、甲状腺ホルモンの分泌不足、副甲状腺機能の低下、血液中のカルシウムの不足、反回神経の麻痺、声のかすれなどの合併症のリスクが高くなります。3-3 放射線治療。放射線治療は、高エネルギーの X 線やその他の放射線を用いて、がん細胞が増えるのを抑え、がんを小さくする効果があります。放射線を体の中から照射する方法、内照射と、体の外から照射する方法、外照射があります。3-3-1内照射による治療、放射線溶度内容療法。甲状腺分化がん、乳頭がん、露胞がん、低分化がんでは、甲状腺全摘術後に放射性溶度内容療法を行うことがあります。1. 放射性溶度内容療法。一般的には甲状腺全摘術によって、 がんをすべて取り除くことができたと判断された場合でも、わずかに甲状腺の組織が残っています。これを放っておくと、がんが再発したり、転移したりすることがあります。そのため、全摘術後に残った甲状腺の組織や、目に見えない微小な腫瘍の組織を、I131 と呼ばれる放射性溶度のカプセルを飲んで、内照射することによって除去します。アブレーション。一方、遠隔転移など、手術では切除できない病巣に対しては、I131 の容量が大きい放射性溶度大量療法を行います。放射性溶度内容療法は、入院または外来、アブレーションの場合で行います。放射性溶度のカプセルを飲むと、一定期間は汗、唾液、尿などの体液に放射性溶度が排出されます。入院治療の場合は、カプセルを飲んだ後3日間は、周りの人の被曝を避けるため、アイソトープ病室に入院します。外来治療を希望する場合は、家族に、小児、または妊婦が同居していないことや、できるだけ公共交通機関を使わずに帰宅できることなどの一定の条件があります。担当医に相談しましょう。放射性溶度内容療法の副作用。副作用は急性期のもの、治療日から数日以内に生じるものと、それ以降に生じる後期のものに分けられます。急性期の副作用は、唾液腺の炎症、唾液腺炎により食事時に痛む、口の中が乾燥する、塩味が低下するなどの味覚障害が起こることがあります。後期副作用には、唾液腺障害、涙腺障害による口の中や目の乾燥、不妊が挙げられます。3-3-2、外傷者による治療。未分化がんや悪性リンパ腫の治療では、外傷者を行います。乳頭がんや露胞がんでは、手術で腫瘍を取り切れない場合や、骨の転移による痛みなどの症状を緩和する目的で、外傷者を行うことがあります。外傷者の副作用。放射線を照射した部位に起こる口内炎、咽頭炎などの粘膜炎、皮膚炎、喉の痛み、飲み込みにくさなどがあります。この他に、だるさ、吐き気、嘔吐、食欲低下、白血球減少などがあります。副作用に応じて症状を和らげる治療を行います。3-4、薬物療法。3-4-1、内分泌療法。ホルモン補充療法。TSH 抑制療法。甲状腺がんの一部を切除する手術。葉切除などの後には、体が甲状腺ホルモンの不足を補うために、甲状腺刺激ホルモン、TSH を多く分泌します。TSH は甲状腺を刺激して、ホルモンを分泌させる大切な役割を担っていますが、同時に甲状腺のがん細胞にも働きかけてしまうことが知られています。そのため、乳頭がんや露胞がんで、手術後に再発や転移の危険性が高いと予測される場合には、この TSH の分泌を抑えるために、甲状腺ホルモン薬を飲むことがあります。3-4-2、分子標的療法。甲状腺分化がん、乳頭がん、露胞がん、低分化がんの転移・再発がんでは、手術が難しく、放射性溶度内容療法に効果が期待できない場合に分子標的薬を用いることがあります。髄葉がんでは、手術が困難な転移・再発がんの場合に分子標的薬を用いることがあります。 3-4-3、化学療法。悪性リンパ腫や他の治療では効果がないと考えられるような未分化がんでは、複数の細胞障害性抗がん剤を組み合わせた治療を行うことがあります。乳頭がんや露胞がんでは、手術の効果が現れやすいこともあり、化学療法はあまり行いませんが、放射性溶度内容療法が無効な場合に検討することがあります。3-5、転移・再発。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。再発とは、治療の効果によりがんがなくなった後、再びがんが出現することを言います。甲状腺がんでは、もともとがんがあった甲状腺やその周辺のリンパ節での局所再発が多く、再発時には手術、放射線治療、内照射、外照射、薬物療法が検討されます。肺や骨、肝臓などの遠隔臓器への転移は稀ですが、遠隔転移の場合は、放射線治療、内照射、外照射、薬物療法による治療を検討します。4、療養。4-1、経過観察。治療を行った後の体調や、再発の有無を確認するために、定期的に通院します。特に、乳頭がんや露胞がんでは、10年あるいは20年経ってから再発する可能性がありますので、長期の経過観察が必要になります。手術後1年から2年間は、1ヶ月から3ヶ月ごと、手術後2年から3年間は、半年ごとぐらいが一般的です。ただし、甲状腺の全摘術などによって、甲状腺や副甲状腺のホルモン薬を飲んでいる場合には、その処方期間に合わせた通院が必要になります。患者さんの状態に応じて変わりますが、問診、視診、触診のほか、必要に応じて血液検査、超音波検査、X 線、CT、MRI、シンチグラフィー検査などを行います。詳しい情報は、がん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センター、がん情報サービス。アドレス、がん情報、ganjoho.jp。甲状腺がん。参考文献。1、国立がん研究センター、がん情報サービス、がん登録、統計、地域、がん登録、2013年、全国推計値、2017年。2、日本甲状腺外科学会編、甲状腺がん取扱規約、第7版、2015年、金原出版。3、日本内分泌外科学会、日本甲状腺外科学会編、甲状腺腫瘍診療ガイドライン、2010年版、金原出版。4、日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん診療ガイドライン、2018年版、金原出版。私の療養手帳。あなたの病気はどのように説明されましたか？あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。記入日、何年何月何日。誰から、一緒に説明を聞いた人。何のがんか、病名。がんの部位、どの検査結果から分かったのか。例、内視鏡検査。がんの大きさや広がり。例、直径約3センチ。転移の有無、 転移の場所。例、リンパ節への転移は不明。病気。例、ステージ2と考えられる。病気についての説明は十分に理解できましたか？よくわからないことがあったら、遠慮しないでわかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して、次回の診察の時に持参しましょう。記入日、何年何月何日。説明でよくわからなかったこと。例、どのくらい入院が必要か。質問の例、質問したいことはどのようなことですか？〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか？私のがんはどのくらい進行していますか？転移はありますか？どこに転移していますか？持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、がんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら、正確に書き出し、担当医に伝えましょう。記入日、何年何月何日。現在治療中の病気。例、糖尿病と高血圧。かかっている医療機関。例、A クリニック。月に1回、〇〇医師。飲んでいる薬。例、朝〇〇を1錠。気になる症状。どのような治療法を勧められましたか？担当医から勧められた治療法について、それぞれにどのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して比べてみることが大切です。記入日、何年何月何日。治療法1、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療法2、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかは、あなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するために、あなたが大事にしたいことを挙げて、治療法を選ぶときの参考にしましょう。記入日、何年何月何日。あなたが大事にしたいこと、優先したいこと。例、体への負担が少ないこと。通院で治療ができること、近くの病院で治療が受けられること、入院の期間が短いこと。わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族などあなたの大切な人に考えを聞くことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例。質問したいことはどのようなことですか？私が受けられる治療法には他にどのようなものがありますか？私の状態で標準治療、中はどれですか？中、標準治療。治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も勧められる治療のこと。中、終わり。どの治療法を勧めますか？それはなぜですか？治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。治療にかかる費用の目安はどのくらいですか？私が受けられる臨床試験はありますか？治療は外来で受けられますか？入院が必要ですか？どのような副作用や後遺症が予想されますか？緩和ケアを受けたいのですが、 どうすればよいですか。痛みや吐き気、だるさなどがあるので、和らげる方法はありますか。家族や家庭の生活について相談できますか。本書を利用される皆様へ。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において連携する協定を結んでいます。本書は本協定に基づき、国立がん研究センターが点訳・音訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり。原本奥付け。各種がん117、電子冊子、甲状腺がん、2018年版。編集・発行、国立開発研究法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター。郵便番号 104-0045、東京都中央区築地 5-1-1。協力者、五十音順。田原誠、国立がん研究センター東病院、統計部内科。戸田和久、がん研究会有明病院、統計科。吉本誠一、国立がん研究センター中央病院、統計部外科。国立がん研究センターがん対策情報センター患者市民パネル。発行、2018年7月作成。117E-201807-1。 ホームページ、国立がん研究センター、がん情報サービス。アドレス、がん情報、ganjoho.jp。 原本奥付け、終わり。以上で、各種がん117、電子冊子、甲状腺がん、2018年版を終わります。制作完了、2020年12月。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア、泉の会。この冊子は、点字図書でも提供ができます。